で輝くもっともっとあなたらしく Go Firing でありがとう一生なら叶う夢がある
IT 部記者サポーターアリの Go Fight Win。4月になりました。新年度に向けて新しいスタートを始める方も多いと思います。そんな頑張る人を応援しちゃう Go Fight Win、 本日はアーリンの一人語り、テーマは IT リテラシーについてをお話しします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお送りする夢の種、神奈川スタジオからお送りします。改めましてこんばんは。 Go Fight Win パーソナリティのアーリンこと有賀野生です。今宵も聞いてくださってありがとうございます。本日のテーマは IT リテラシーについて語ります。なんだか難しくねと思ったとこのあなた、ちょっと待って、行かないで、聞いて。とっても大切なお話なのでぜひ聞いてくれたらアーリン泣いて喜んじゃいます。はい、ということで、はい。IT リテラシーはということでですね、ちょっと難しいようなんですけれども、そもそも IT リテラシーとはということについて最初にお話しますね。その IT というのは、情報通信技術ということで、それを使う際に必要とされる情報の扱いとか、関する理解とか、操作に関する能力のことです。とってもね、ネットワークとか、そのね、パソコンとか、スマホとか、便利なんですけど、必ずなんていうんですかね、セキュリティの問題とか、はい。そういうのが、やっぱり背中合わせで出てくるんですね。はい。それでですね、じゃあ、そもそもリテラシーとはっていうことなんですけど、そのリテラシーっていうのは、なんて言ったらいいんですかね、読み書き能力みたいな意味を持つ英語です。で、日本でそのリテラシーっていう言葉をね、使うときなんですけど、特定の分野とか、そういったものとのつながりとか、裏側を読み解くための能力って意味で、使います。そして、ネットリテラシーとか、セキュリティリテラシーみたいな感じで、リスクですね。はい、そういったものを回避して、有効活用にするという意味も含まれます。はい、ですね。で、じゃあIT リテラシーの種類なんですけど、大きく、すると3つあります。まず1つ目です。情報基礎リテラシーということで、これはね、検索することとかも多いと思うんですけど、必要なことですよね。情報を探して見つけた、その情報の、真偽を見極めて活用していくっていうか、なんていうのかな。結局、検索すると、その目的のものにたどり着かないと、情報って得られないじゃないですか。で、たくさんのそのインターネット上には、とにかくたくさんのものがこう溢れてるわけですね。デマもありますし。だからそこを、やっぱり自分がより必要な情報をこう得ていくっていうところには、この情報基礎リテラシーっていうのが必要になってきます。で、まず2番目ね。IT リテラシーの2番目。コンピュータリテラシーというのがあります。これはデジタル端末。スマホとか、タブレットとか。そういった使い方ですよね。それはもちろんなんですけど、ソフトとかね、アプリね。あとは、クレジットカードの読み取り機とか、バーコードリーダーとかもあるじゃないですか。その使い方。で、この使い方だけじゃなくて、仕組みもこう、やっぱり知っておくと、その誤作動とかを防げるようになるわけですね。で、情報漏洩のリスクも下げられるわけです。そして3つ目、ネットワークリテラシーというのがあります。これは、ネットワークとかセキュリティ、あとはモラルですよね。 誹謗中傷しちゃいけないとか、そういったことをやっぱりこう知識を理解して活用していくっていうことなんですね。はい。で、やっぱりこのね、なんていうんですかね。まあもちろんね、対面の時とかそういった時でも、その誹謗中傷ってとてもこう、言うことによって、傷つくこともあるし、で、言葉ってね、ある意味こう、一回出してしまうと、狂気になるわけですよ。とっても便利なんですけど。うん。だから、やっぱり、その辺ね、知っておくことで、そういったことね、とても必要になってきます。はい。ですね。ですね。では、じゃあ、この、IT リテラシー。IT のネットリテラシーっていうのが、その、IT リテラシーっていうのが低いとどうなるかってことなんですけど、はい。これが低いとですね、これが低いと、とんでもないことが起きます。はい。ね。やっぱり、当然、効率が悪くなります。はい。で、これ個人でね、まあやってる分にはまだいいんですけど、その会社とか、そういったものですよね。にすると、もう個人だけの責任じゃなくなるわけですね。だったりとかするので、やっぱりそのイメージダウンに、企業のイメージダウンになっちゃったりします。そして、まあ当然、何か、業務効率ですよね。それが遅くなります。そして、IT 化の、遅延というか、結局、リテラシーが低いと、特にね、コロナ禍になってからテレワークっていうものがこう、なりましたよね。だから結局、テレワークに切り替えたくっても、この、そういった IT 化の方が遅れると、当然それにこう、ついていけなくなるわけですよ。で、オンラインにやっぱりコロナになってから切り替えた方も多いと思うんです。私も実際、こう、オンラインに、リアルでやってたものをオンラインになったりとかにはあるので、その辺ですよね。やっぱり、その辺の、意識を持つっていうのが、やっぱり大事かなって思います。はい。あとはね、何しろ、情報漏洩ですよね。うん。やたらに怪しいメールをこう、開いちゃったりとか。うん。やっぱ個人情報の漏洩。やっぱり敵は去るもので、なんかこう、フィッシングメールとか言われるものに関してなんですけど、まあ、その辺の意識っていうのは、ちょっと最後の方でというか、後半の方で話していきたいと思います。はい。じゃあ次のコーナーではですね、その IT リテラシーの中でもですね、ネットワークリテラシーについてお話ししていきます。はい。ありがとうございます。
夢の種放送局。
はい、本日はですね、IT リテラシーについてということをテーマにお話をしています。その中でもですね、ネットワークリテラシーということで、そのことについてちょっと詳細にというか、詳しく話していきたいと思います。そのネットワークリテラシーっていうのは、まあ、ネットワークとかセキュリティね、デモラルに関しての知識を理解して活用することとお伝えしたんですけれども、まあね、インターネットって本当便利ですけど、正しいものばっかりではないんですね。で、実際に、検索したものとか。で、今ね、結構フェイク動画みたいなね、AI が作ったものとか、もう組み合わせでね、やったりとか、そういうのも結構あるんですけど、なかなかね、そこを見極めるってとっても難しいと思うんですが、でね、やっぱり、なんていうの、その、日本人って、比較的、世界の中でも恵まれた国だと思うんですよね。こう、お財布とか落としても結構見つかったりとか、もちろん落としてはいけないけどね。なんだけど、だから、なんていうの、割と、自分は大丈夫じゃん、みたいな。そういう意識って、意外とないですか。まあ、私を含めてなんですけれども、だったりとかするので、なんかあんまりこう、危機管理能力がないというか、なんとかなるさ的な、まあ、あんまりね、こう、心配すぎても、あれなんですけど、そういったところで、やっぱり、なんていうのかな。 そこ知識ってやっぱり持ってくてとても大切だなので、うん、そのあたりのやっぱり、基本ですよね、うん、でネットリテラシーの基本っていうんですか、それってやっぱりインターネットトラブルということで、まずこれですね、千葉県警察のホームページの方ね、ちょっと拝見したんですけど、そちらの方にこうね記載してあることの一つなんですが、まあネットワークで、そうですね。ネットの、こう、ネットって世界中の人が見てるわけですね。特に、ツイッターね、ツイッター X と言われるもの、旧ツイッター。すごく拡散率が高いんですよ。SNS の中でも。うん、で、何が、こうすると、そこでこう、それが、シェアされたりとか、はい、どんどん拡散していくってことですね。うん、で、あと、ネットの情報をまず鵜呑みにしないということ、うん。それもとっても必要になってきます。はい。ね。で、SNS に書き込まれた内容ですよね。それ、誰も、保証してくれないです。うん。だから、こう、なりすましもあるかもしれないですよね。うん。もしかしたら、男性なのかもしれないし、女性なのかもしれないし。うん。ということが、やっぱり、ありますよね。うん。で、やっぱりその辺のね、危機というか、うん、トラブルに巻き込まれるよっていう、その、不用意にネットでこう知り合った相手っていうところの部分で、やっぱり、ね、仲間意識っていうのも大事かもしれないんですけど、やっぱりその、うん、ちょっと、あんまり信じすぎないというか、まあね、そこからの出会いとかもあるかもしれないですが、うん、ちょっとやっぱり警戒心は持つのは必要かなと思っています。はい。ね。そうですね。三つ目としては、その面と向かって言えないこと。それはもうネットでも言わないということです。もちろんね、対面だとね、こう、相手の顔がね、こう、見えるので言えなかったりとかするんですけどね。でもネットも見えないからといっても、やっぱりその、こう、余計ね、相手の顔が見えないから、ね、さっき私、言葉ってとても便利だけど、ひどいこととか、そういうのだともう狂気になるって言いましたよね。なんかこう、なすり合いというか、ね、ひどい言葉になって結局炎上とかいうのになったりとかする可能性があるので、やっぱりその、こう、まあね、まあ、それでね、もう裁判沙汰になったりとか、そういうことも起きないとは限らないわけですよ。使ってる上でね。だからやっぱりその、相手を、やっぱり、敬うというか、このあたりってとっても大事なんじゃないかなって思うんですよね。あとはですね、ネットに一回出たもの、これを、本当に回収するっていうのは、はい、もう不可能です。はい。ね、まあ、シェアを禁止したりとかにもありますけど、まあ、写真ですよね。これ閲覧した人がね、やっぱり自由にコピーできたりとか、特に今ね、顔をこうすり替えたりとか、ほんとこうちょっと怖い時代ですよね。便利の裏には、やっぱりそのリスクっていうのは必ず伴うので。はい。で、このあたりですね。やっぱり意識をしておくことってとっても大切だと思います。はい。あとはね、ネットで行ったことですね。これは通信業者に記録が残ってます。自分でこっそりこうしてても、ちゃんと、こう、履歴というか、それは業者の残っているので、それが開示請求みたいな感じで、される例とかも、意外となんかもう裁判沙汰とかね、あんまりこう、ね、ドラマのような話って一言のように思ってる部分もね、多少あったりとかするんですけど、だからもう決して、ネットは決して匿名ではないってことですね。この辺の意識ね、やっぱりちょっと大切にしてほしいかなって思います。はい。ちょっとね、長々と話しちゃいましたけど、ね、こういうのを含めて、ちょっと次のコーナーでは ID とパスワード管理についてお話ししていきたいと思います。ありがとうございます。
Thank you.
本日のテーマは兄の一人語りということで IT リテラシーについてお話をしています。まず一番目のコーナーではその IT リテラシーとはというものですよね。その IT リテラシーの種類とあと IT リテラシーが低いとどうなるかっていうことをお伝えしました。で先ほどの2番目のコーナーではその IT リテラシーの中でもネットワークリテラシーについてお話をしました。ではですね、そのリテラシーっていう部分もそうなんですが、まあ、ID とパスワード管理ね。はい。これもちょっとセットになってるものなんですけど、こう、なんていうんですか。意外と使い回しされてる方って、はい。いませんか？はい。今ね、家のね、今日ね、私の大好きな、ね、鈴木理恵さんなんですけど、手を思わず上げて、誰か、いません？リスナーさん。ね。ちょっと手上げてないですか？ね。パスワードね。まあ、便利なんですけど、使い回しね、するとやっぱりそこってね、難しい部分もあり、だから2段階認証とかあるんですけど、これちょっとね、実際にあった話なんですが、私、パソコン教室のインストラクターをしてた時があって、その時に、どれぐらいも80歳ぐらいの女性だったのかな。すごくやっぱり熱心な方で、毎日こう、パソコン教室、通ってくださって、ご自身のパソコン持ってくれたんですよ。で、いつもニコニコされてるんですけど、いつも以上にこうニコニコされてきて、で、何か嬉しいことあったのかなと思ったら、先生見てって言ってパソコンを見せるんですね、ノート。そしたらそこに付箋でですね、ID とパスワード、書いたの。もうこれで、絶対忘れないから大丈夫よって言って、いつも結構手間取ってる方だったんで、はい。でですね、付箋結構貼ってませんか？付箋。心当たりある方、今、リエさんが大爆笑してるよ。ね。いませんかね。はい。ちょっとね、あ、うるせえと思って切らないでね、ちゃんと聞いて。ね。なんですよ。んで、それでですね、まだ付箋かけならいいんですけど、この人、なんとですね、アロンアルファでつけてまして、付箋。はい。いや、これ、ほんと、マジな話よ。本当に。マジな話。その方もね、今、ネタにされると思ってないだろうね。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。なんですけど、まあ、ね、なんとかこう、ちゃんと痛めずに、それも付箋は取れたんですけど、で、その時に、やっぱり、ね、やっぱり、その方、いいと思ってされてるから、その方のプライドを傷つけずに、こう、お伝えしたんですけど、これって通帳に暗証番号書いてあるのと一緒ですよ、つったら、その時初めて、私そんな大変なことしちゃったのって言われて、うん。じゃあ、そもそもですね、パスワードってどうやって管理したらいいかって話なんですけど、私は、まあ、結局アナログになっちゃうんですけど、パスワードノートっていうのをね、一個作ってもらうのを、はい、おすすめしております。まあ、スマホにね、ちゃんと入れてももちろんいいですけど、ご自身が一番やりやすい方法でしたらいいと思うんですが、で、このパスワードノートね、もう変わるたんびに、だからもう裏には書かないでも1ページ、もうその、なんていうの？その、例えば、まあ、Facebook だったら Facebook、ね、そのパスワード書いても、変わったら必ず消すか、そのページを切り取るかして、で、そのパスワードノートは門外不出、持ち歩かない。ね。まあ、金庫とかに入れたらまだ、暗証番号とか、ね、その辺があるから、まあ、それはちょっと極端な話です。もう、それはもう、お家に置いておく。ね。うん。ですね。ね、だからね、意外とね、その、付箋って便利なんですけど、やりすぎると結局、粘着弱いしね。だから、まあ、生徒さんは、アロンアルファでつけちまったんだと思うんですけど、うん。だからまあ、付箋も便利ですけど、所詮付箋なので、はい。ね、だから、その辺の管理ね。ちょっとやっぱり、うん。そうですね。そこは気をつけた方がいいかなと思います。あとね、フィッシングメールってよく言われるものね。とにかく、怪しいメールは開かない。はい。結局、向こうの敵も去るもので、なんか日本語がね、前はちょっと怪しかったりとかするんですけど、今本当に流暢になってまして、はい。ね。でもなんかちょっとおかしいんですよ。で、よく見ると、やっぱり送ってきてるメールが、いろいろね、ありますけど、で、自分にやっぱり関係してるもの。まあ、通信販売のね、そうだ、ところとか、あと、関係の銀行とか、ね。そういうのだと、結構なんていうのかな。そこでね、こう見ちゃったりとかする部分はあると思うんですけど、そうですね。 でもね、全く関係ないことだったら開かないと思うんですよ。あの、私のところに来るのがよく ETC ね、のメールね。はい。私ね、車の運転できないですね。あの、自慢じゃないですよ。これ本当、あの、本当の話。もう、ペーパードライバーで、免許取ってから40年経ってまして、20歳の時にとって、40年じゃないわ。41年だわ。ね、経っちゃったんですよ。ね。だから、まあ、いい身分証明書なんですけど、うん、だけど、だからやらないから、ETC のね、そんなメール来たって、ね、釣りだと思うから開かないんですけど、でもね、やっぱりその、やっぱり開いちゃうというとね、うん、とってもそのあたり怪しいので、結局向こうの目的としては、その、あなたの情報が欲しいわけです。そこで、あの、パスワードとかそういうの変えたりとか、あと、なんていうの、その、あれですね、個人情報、クレジット、番号情報とかね、そこらあたりね、やっぱり盗もうとするので、やっぱりそのあたりの危険性ですよね。だったりとかすると思うので、やっぱり、やっぱりとにかく怪しいメールは開かないってこと。あと、人がたくさんいる場所で、やたりにそのパソコンとか、開かないってこと。まあ、カフェとかね、そういうので、こう、やる人もいますけど、あと Wi-Fi ね、あの、フリー Wi-Fi も、ま、便利っちゃ便利なんですけど、やっぱり、その、なんていうの、信用ある、あの、Wi-Fi、あの、ところで開くっていうのも大事だし、ねえ、そんなん怖すぎて開く、あの、事故できねえじゃんって思われるかもしれないけど、やっぱり意識持つのは大事なので、はい、そのあたりですね、でね、で、もしね、最悪、もう、怪しいメール開いちゃった場合、サイトとか、あの、とにかく、パスワードとかその個人情報を入力しないということ。それを気をつけてください。あとページをとにかく閉じてください。それから Wi-Fi ですね。そちらを接続を解除する。そのあたり、やっぱりとっても大事なので、はい。気をつけてください。はい。感じかな。ねえ。でもやっぱり、危機管理能力って言ったら変だけど、なんかね、やっぱりそれを便利なことはとってもやっぱり便利なんですよ。だけど、それには必ず、裏側にはその危険性というかリスクも伴うものなので、それをやっぱり理解することって、とっても大事だと思うんですね。実際に、こうなんか困ったこととか、なんていうか、ご経験ある方ですね、ぜひ番組宛てに、なんていうのかな、まあ、送っていただけたら嬉しいです。その体験とか。はい、こういうこと注意してるよとか。ね、なんか難しいですよね。その、いろいろね、ある中でもね。まあ、今日はですね、IT リテラシーについてということで、お話ししましたけれども、まあね、一人語りの時は、せっかくその、私、IT 武器長サポーターということで、してるので、その、企業についてのその意識とか、その生き方のね、お話とかも話していくんですけど、まあ、今日のようなちょっと専門的な話というか、便利なところですね。そのあたりもお伝えしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
夢の種放送局
本日は、本日のテーマ、IT リテラシーについてということでお話をしていきました。ね、いろんな考え方あると思うんですけど、やっぱりその、危険性といったものですね。それをこう、知っていることはとても大事なので、はい、ちょっとね、改めていい機会だと思うので、考えてみてください。はい。ありがとうございました。今宵も聞いてくれてありがとう。一緒に、Go Fight Win! おやすみなさい。良い夢を。